僕はやっぱりジャムラといえば北山というブランドをやっぱりもっともっと確かなものにしていきて、
あまだあと15年くらいは、
あ今でまだ1箇所
1箇所なんです。
あとじゃあまた9箇所もあれがあるんですか。
もう切って帰りますけど、
あ一つステータスが増えたかもわかりませんね。
普通に岩にはめ込んで軸でぶつからないようにね。うわー結構
おはようございます。
はい、おはようございま す。
そして赤井さんおはようございます。
おはようございます、
スタジオにカカシ入ってきたかなと思いましたよ。
なんでカカシです。
かわいいカカシ
ね。え、かわいいでしょ。今回はね、あの北山村にお邪魔してきたんですが、毎月ね、はい、一つずつあのご紹介してますよね、ラジオで和歌山、今回は北山村ということで、やはりね、この傘、これ
いかだ下りの時の傘ですか。
That's right、そうです、カカシではございません。
なるほど、
はい、ちょっとあまりにも愛らしすぎるでしょ、その下が傘の下の顔がね。
まあそういうことにしておきましょう。
そうですね、ラジオですのでね、そういうことですね。
その通りでした。はい、
はい、で、私ですが今回ですね、まあ、北山村に行ってきて、まあ、いかだ下りもちょっと楽しんできつつなんですが、うん、お二人は北山村というとどういったイメージありますか。うん、
私はあのラフティング。
あ、ラフティングね、はい、されました。
されました。されましたか、しました。
しました。はい、楽しいですよね。
はい、高いところから飛び込むの怖かったですけど楽しかったです。
はい、やっぱりあのね、私みたいにキャーって言っちゃうでしょ。
いや、キャーってかも、もういや我慢しました男ですから。
黄色い声は。
いやもうそんなもうもうほんまほんまビビりましたね。
ビビりました
もうほんま。あでもスロリスリルがあってガーガーガーガー口回ってない。楽しかった。
よかった。
楽しかった
ね、本当に、はい、で赤井さんは。
私はやっぱりあのイカだと、はい、あとジャバラ。
あジャバ、ね、それを忘れてあきませんね。僕もジャバラ大好きなんですよ、
ね、美味しいですよね、
ジュース大好きなんですけど、
もうね北山村今回はそれこそ先ほどから話が出てるイカだにしても、うん、ラフティング、そしてジャバラ、いろいろな話を織り交ぜて、
はい、奥トロ温泉もあります
ね。ああそうです、そうです、全て織り込んで皆さんにご紹介させていただきます。それでは始めましょう、ラジオで和歌山発見お宝北山村。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。さてまずはこの北山村へ向かう道路は行くたびにね良くなっていってるんですが、もうね近く早くなってるんですが、まだまだ遠い、うん、けれどもまあそんな北山村へのアクセス道路の工事がですね、まだまだこの大規模に行われてまして、でもまあ大規模に行われてるんですけど、トンネルがねまだ途中掘られてるところを見ることができたりという、その過程を見ながらですね、あのいろいろ行ってまい、北山村に行ってまいりましたということで、そのあたり道路のことから北山村の奥田貢村長に話を伺いました。
これからが北山村とすれば一番いい季節というか、皆さんに来ていただく季節だと思うんですけれども、
まあここは本番ですね、うん、まあ5月からまあ9月ぐらいが一番にぎわう時ですね、うん、
また引き続き大掛かりな工事をされてますね。
いわゆる北山川右岸道路って我々言っとったのは、まあ、要は国道169号ですよね、うん、でこれが、まあ、のどんどん良くなってきてまして、まあ、1期というのは平成8年にできて、それから少し伸びて、で今2期をやってますね。で2期というのは和歌山国体を目処に完成をしてほしいというふうに我々は今言っておりますけどね、まあ一応27年度にはできるんでしょう。
まあ、国体はまあ秋じゃないですか。
ここはカヌーですから10月ですね、はい、だからまあまあ9月中にねしてもらえば万々歳だと思いますけどね、
うん、観光シーズン的にはそのさらに次の年ぐらいからになると思うんですけども、ずいぶん来やすくなりますよね。
まあ、これはもうねアクセス性はもうんと良くなりますよ、うん、まあ、我々もともと言ったのはここぜひこの北山村観光というのはね通年観光にしたいと思うんですね、はい、今言ったようにまあ5月から9月10月ぐらいまでが頑張って、あとは閑散期ですよね。でだから秋冬春とこの間をですねどうするか、これやっぱり道が良くなるとね、うん、またいろいろなメニューが出ると思いますしね、うん、でまあもちろんあの通過でもいいですから、まあとにかくこう賑わいを増したいなと思ってますんでね、まあそういう面では 道路ができたらうんと変わるんじゃないですかね。と期待してますけどね、はい、これは、
うん、それは北山村へのということで村外のアクセス道路であったりそのインフラなんですけども、うん、中はいかがですか。
中そのもももね、まあ、あの大きな変化というのはないですよね、はい、まあ、コンビニというのもちょっと、まあ、できましたね、はい、まあ、今ねいろいろ世間で言われたのはコンビニがあるのがね例えばその街のステータスだとかね言われるんで、まあ、あそれは一つステータスが増えたかもわかりませんね、はい、一応コンビニということで、はい、あとはね、まあ、大きな変化はないでしょう。
北山村を訪れる方っていうのは増えているんですかね。
あ、これはねほぼ今の段階で横ばいでしょう。大体我々は年間10万人というふうに今言ってますけどね、うん、まあ多く増えてないと思いますね、うん、ただ先ほどは道路ができてね、これが1割でも、まあ、2割でも増えてくればというのは当然道路が良くなるとやっぱりこう周遊型がこう可能になりますんでね、はいはいはい、今までこう行き止まり道が悪いということで遠慮しとったのが例えば大阪奈良からずっと降りてきてぐるっと回ってトラベル抜けてあれまたその逆行されますね。こういう周遊型が増えてくるとやっぱり入り込み客も増えるでしょう、まあ、まあ1割2割は増えしたいな、まあ、僕は最終的には今の10万が20万だという夢を持ってますけどね、まあ、そこまで増やすのは大変でしょうけどただあんまり増えるとねこれもまた大変やっぱりこう施設が追いつけないでしょ、はいはい、だからまあ僕は個々に見合う数から言ったらまあまあ10万から今の20あって頑張って20万までそれ以上増えたらね多分施設全部パンクですよ。
道が良くなってこう来やすくなるということは何にも勝るものでしょうし、でまた住民の方にとっても安心材料だと思うんですけれども、これあくまで私の印象ですけども、やっぱりこう秘境感みたいなものがすごいいいかなと思うんですよね。で、まあ、それからすると今日来ましたけども、すれ違えないような道は確かに難儀なんですけれども、
うん、まあ、これはね、まあ、今ではどちらがいいかが非常に難しいところ、はいね、でもここに生活しとる人にとったら少しでも便利になってほしい、これは当然そうですね。
そうですね。
ただ外から来る人は今おっしゃったような意見多いんです、うん、いわゆる秘境この自然をね、うん、大事にで余分な道は作らなくてもいいというのは、うん、それ外から来る人はそういう意見、まあそれ相反しますよね、うんうん、まあしかし、まあ、我々はやっぱり行政を買っとると、まあ、やっぱり住民の安全安心あるいは福祉ということも考えた時にはね、やっぱり道もそこそこ便利になって、まあ、今まで助からなかった命が少しでも道路が良くなることによって救えると、まあ、これやっぱりやらんといかんことなんですよね。で一方で私が今おっしゃった意見あるんですよ。僕も 何か聞きますよ。来たら、いやこの道はもう直さんでこのままでいいとかね、はい、いやこの山は大事だこれで、まあ、それはその通りでしょう。まあ、しかしここで生活してる人はねまたちょっと思えちゃうとか
ね。そうですね。
ね、あの阪和自動車道が伸びて国道169号の改良工事が完成すれば、和歌山市からも北山村の伊香田下りに日帰りで簡単に行けるようになるかもということでね、その途中イノシシの親子に遭遇したりとか本当にのどかな雰囲気で通ってまいりました。で、私たちが取材で訪れた5月の中旬、北山村では蛇腹の花が咲いていて、うん、みかんに似た白い花でね、香りも本当に良かったです。はい、もう素敵な香りで、でその蛇腹について続いて奥田村長です。
今結構全国で蛇腹という名前で作ってのありますね、うん、県外では長崎、愛媛、県内でもちょっとちょこちょこありますか、桂木とかありますけどね、まあ、ただ僕はね大事なのはやっぱり蛇腹というのは北山が発祥の地いいですから、やっぱりここは本家本元としてね、蛇腹といえば北山という、うん、そういうブランドをしっかり立ち上げて、まあ、今でもある程度皆さん知らない人はもう蛇腹といえばまず北山というふうに、まあ、イメージされるんですね。だから俺はやっぱり蛇腹は北山という名前はきちっと、まあ、浸透できてきてると思ってますけどね、まあ、そういうことはやっぱりしっかりやってブランド化を図っていきたいと思ってますよ。ただ蛇腹全体のことを考えた時には僕はまああんまりそういう心の狭い考えで、いや蛇腹を作ったらあかんというんじゃなくて、やっぱりみんなで蛇腹広げたらいいんですよというふうに思いますけどね、みんながとも蛇腹とか広げていって販路を広げれば、それはそれでいいんだと思いますけどね。
発祥の地でもあり適してるというのはもちろんあるわけですね、栽培ね。
ああ、まあそうです。あ、僕これは僕いつも言いますよ。あのね、こういう何物というのはね、気候風土を選ぶこれは間違いないです。 やるものによって国土で果物ができないということ結構あるでしょ。例えばここにのみかんだったら、まあ、海岸辺の新しいところはみかんあるけど、この奥にはもうほとんどみかんというのはもうないじゃない。これはやっぱり気候土だから、じゃあここのじゃバラを暖かいところに持っていってそれがなるかというと、それはまた多分別だと思うし、まあ、それからもう一つは蛇腹の効果がいろいろ言われて、これは例えばナルリチンが多いとか、あるいはあのアレルギーに増える、うん、ただこの成分もここだからこそ多いかもからしね、僕はそういうことはやっぱりちょっと違いはね、はっきり差別化する必要があると思ってますし、僕はいつも言ってるのは、まあ、まず気候風土を選ぶでしょう、うん、でここと他でできたも同じ成分がいると、それはちょっと分かりません。この地域の中でも土地によって多少差が、それも何もんですか、仕方ないです
よ。北山村のその茶葉のいろんなその商品を北山村から離れたね、都会であったり、まあ、県内であればどこの産品販売所でも見かけるようになりましたね、
うん、そうですね、
結構販路が広がってるというか、う
ん、これはね、ここ数年はね、グッド販路が広がりました、うん、それはもう売上の額から言ったら平成10年の時から比べたらもう10倍ですからね、それぐらい販路が広がったということでしょう、うん、でまあ、この商品もね、そのね、何が噛んでもジャバルさんがつけていいかどうかで、これも、あ、はい、まあ、今はずっといろいろ商品をどんどん作って増やしてきたけどね、うん、まあ、これからはある程度やっぱり取捨選択する時代だけども、ある程度これを整理、まあ、もちろん中に売れるも売れるもいろいろありますからね、あの時はとにかく何でもかんでもジャバラ売れたからジャバラという名前つけて、でいろんなコントやったけども、まあ、ある時期今度は整理をして主力をどれかということにやっぱり絞ってね、いく戦略が大事だと思いますね。で今は、まあ、食べ物だけじゃなくても、もちろんあの健康食品みたいなもの、それから、まあ、あの入浴剤であるかとかね、そこらまあサプリメントこういうようなところに手を出していってますけどね、まあ、これもやっぱりしっかりよく見極めて手を出さないとね、結局なんかぼやけてくるんじゃないか、バーッと広がるのはいいけども、お前邪魔だねって、もともと邪魔だってのはアレルギーだなんだって言ってこう引き出したやつからね、まあその辺はちょっと勉強するところがあると思ってますけどね、僕はやっぱり邪魔だといえば北山というブランドはやっぱりもっともっと確かなものにしてきて、で蛇腹の声は別に皆さんあちこち作って蛇腹の名前増やしたらいいと思いますよ、ただ蛇腹というのはやっぱり北山本家だなという、そういうブランドだけをしっかりやっていけばね、それはお互いが競争共演してやったら全然がボトムアップするわけですからね、それはそれでいいんでしょ
ね。村長さんもおっしゃってますが、この自分たちだけの蛇腹にするのじゃなくて、みんなでね、蛇腹を広げようというこの大きな心が、こうやって蛇腹のね、いろんな製品、特にジュースやジャム、そして加工品とかいろんなところで見かけられるようになったっていうことになるんでしょうかね、うん、でまあ和歌山市内でもね、ではもちろんなんですが、全国でもね、いろいろと買えるようになりまして、
そうですね、
嬉しいですよね、うんうん、でまたその蛇腹の効果っていうのもね、気になるところですし、はい、本当にいろいろなところに力を入れている北山村の話伺いました。なかなかこの波の中上手に、うわー入っていく、次次誰なのか、うわー結構、うわーそれちょっと待って、すごーい、もうお水が膝下びしょびしょ、なんか一瞬の間に光景変わりました。じゃあ私のお水水が両方、いかだにこう登ってくるんですよ面白い、
いや出ましたね絶叫
いや本当にね、この傘をかぶって、三角の傘をかぶってこのいかだに登るって本当に楽しいんですよ、もうやって、ね、乗ってきましたよ、この北山村の観光いかだ下り、これね私ヤッハッハッハって笑ってるんですが、うん、楽しいばかりじゃなくて、このいかだ下りはですね、言っても600年の伝統ね、はい、この継承継続があってですね、はい、産業から今この観光に来てるということで、その歴史も足元から感じながら楽しんできたということで、うん、ただ楽しんできたわけでは
みたいでしたね、
そうでしょ、ちょっとね、
あれ木材をずっとね、新宮にまであれしてたんですよ、運んでたんですよね、
そうなんですよ、それがまあ今こうやってね、いかだ下りっていう形になって、まあ私たちがこう親しめるようになったんですが、お二人はいかだ下りは体験、先ほどね、
僕ラフティングだけなんですよね、
私はあります、
あら、
一番最初、初めというか、 始まった頃ですかね。
ああ、うん、じゃあちょっと変わってるかもっていうのがですね、今はこのレストランやコンビニ、温泉、宿泊施設もある道の駅奥トロというのが本当に立派な施設があって、まあそこにもコンビニもあるんですけれどもね。はい、で、そこからその観光いかだ下りの受付をして、はい、いかだセンターがあるんですね、うん、同じ場所に。
もうほとんどここに集中しますよね。
そうなんです。もうすべてがもう集約されてまして、うん
はい。ステージもあるしね。いろいろ。
歌ったそうですね。
そう、歌ったことありますね。
ね。ね。で、まあそこからですね、バスに乗って、イカダの乗り場へ行って、ライフジャケットをつけて、イカダに乗るというコースなんですが、ちょっとね、バスの中でもそのメンバー素敵な出会いがあったり、いろんなことがあったので、ここでラジオを聞きの皆さん、そして平坂さん、赤井さん、ともにですね、イカダに今から乗るぞというような気持ちで受付を済ませたというところで、次聞いていただければと思います。
第1便、10時40分発の観光イカダにご乗船されるお客様は、観光船
ということで旅が始まりました。
それでは出発します。
見送られてバス出発しましたね。バスに乗ってるのは若者たち2、4、6、ハモ、10人で私たち入れて15人。
皆さんこんにちは。ガイドでも何でもないんですが、私ラジオの和歌山放送の、西林しています。皆さんどちら、奥の何なのかどちらからお越しですか。あ、新宮市内。
新宮、
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 大阪、
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 埼玉。しかし皆さん、皆さん遠くから来られてる方がいらっしゃるんですよ。どこからでしたっけ。
Where are you from?
シンガポー。すごいでしょ。
ウェルカムトゥジ
ャパン。ありがとうございます。わざわざこの北山村のイカダに乗るために電車乗り継いで。皆さん初めてですか。
初めて。
初めて。あ、じゃあ楽しみですね。すごいお天気だし。はい、ありがとうございました。
はい、この階段の、この木々の間からすでに川が見えてますね。
エメラルドグリーン、そしてウグイスね、そして不思議なこのね、イカダの傘かぶった女子ね。でもやっぱりね、昔本当にこう木々を運ぶイカダだったわけなんで、この傘かぶらないとね、イカダ氏の気分にはなれないですよね。そうだ、もう見えてきた、見えてきた。あ、前に乗らなきゃいけない。前に乗りたい、前に乗りたい。ちょっと待って。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
北山川観光いかだ下りにお越しくださいましてありがとうございます。
一列でね、ちょっとお願いします。
奥のね、いかだありますんでね、
はい、さて、車両ですが、前に1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、6連で、1つのいかだに大体定員4人で乗り込んで、ロープが外されました。静かに動き始めるんですね。ねえ、ねえ、
なんか後ろ盛り上がる。あ、もう座って、後ろ振り返った。ほとんどが座っていた。
きれい。この音、この流れに今からまさにイカダは入ります。楽しみ。
はい、それでは、ね、立ち上がってね、はい、次の2人も。
はい、じゃあみんな立ち上がりました。降りていきますと、ね、声が遠くなっていきましたが、
いやいや、こんだけあれして、まだ出発前ですか。
そうですよ、バスの中でも本当にインターナショナルで大盛り上がりなんですが、
シンガポールですか。
そうなんです、わざわざね、シンガポールがここにて来られた方もいらっしゃったりとかして、もうその人気ぶりがわかるんですが、この観光いかだ下りの舞台はもう北山側ですよね。もうこの谷合いをずっとね、縫っていくんですけれども、本当に綺麗。この両方にね、立つこの岩肌が、
渓谷っていうね、
本当に綺麗。で、また急流とね、穏やかなところが交互にやってくるんですけれども、まあ、急流ポイント約10箇所あるところをね、 こう来るぞっていう時にはもう主船頭さんが後ろこうしてこうしてって指示して、もう忙しそうに本当にイカダの上パタパタパタパタパタ、と行くんですが、もう本当にこのイカダさんってすごいですよね。でまあ私そんなに水濡れんのっていうことでね、証拠写真ディレクターね、あの岩から転げ落ちながら捻挫しながら写真撮ってくれたわけなんですが、
船頭に乗ってますね。
そうでしょ、すごいでしょ、本当にこう滝の中というかもう急流の中に入り込むって感じでしょう、イカダの先端がもう見えてなくって、
先頭、ね、特にスリルありますよね。
そうなんですよ。でもまあね、あの両方にきちんと安全対策もされてて、バーがあって両手でもしっかり持つことできますし、穏やかなところは椅子があるので、うん、そこで座ってゆっくりとそのこの谷合いの景色を楽しみながらっていうね、本当にその差があってすごくのんびりと、できます。でも今75歳の方までね、これイカダ下り参加できるということですので、でまあそういったあのイカダ下りなんですが、このイカダ氏さんなんですがね、イカダの上で本当にもう忙しく動いてるんですよ。もうなかなか観光ガイドさんのようにこうこんなんだよ、ここ、こういう急流、ここ、こういう意味なんだよっていうのはないんですが、やはり聞きたい、私聞きたいということで、忙しく動き回ってるイカダ氏さんにもう無理やりなんですが、ちょっといろいろと聞いてみました。
大丈夫ですか。
はい、
岩にはめ込んで軸でぶつからないようにね。これやっぱり先頭がイカダ氏さんもやっぱりベテランさんが先頭すられるんですか。先導、
ま
あ、主先導、ね、途中途中の岩にね、オールじゃないんですよね、棒なんですよね、丸い棒を突き刺してこう岩に当たらないように。でもこのイカダが長いので、あっちに行ったりこっちに行ったり、私こう優雅に座ってるだけなんですけど、イカダ氏さんたちは忙しそうに、
水が濁るとこんなとこわからない。
なるほどね、
ちゃんと覚えてないと
ね、わからないですよね、そのね、足元のってか水の中の岩が。これやっぱり研修したりとかするんですか、練習したり、ね、自分たちだけで、
はい、後ろのあのイカダは今お客さんで、
ね、あ、なるほど。あ、そういえばね、そうそう、たくさんイカダがあるなと思ったら、あ、後ろは練習イカダね。これ皆さん北山村の方なんですか。
はい、
北山村の。
僕は別ですけど。
ああ、
最初の年で大体川の流れ方というか場所を覚えて、
ああ、風は関係あるんですか、このイカダは。
風が一番厄介ですね、
へえ。
こうやって向かい風とかあったら全然進まない。
あ、そうなんですか。
横に、
なんか風よりもこの川の流れの方が気になるのかなと思ってたんですけど、風、これでもやっぱりこのイカダ何連もあるから難しいですよね、操作が
長いんで
ね、
前が手に動いたら後ろ逆に動くみたいな動き方をするんで、
あ、
必ずこう、はい、後ろと前の息が入って合ってないと。
そうですね、頭が右向いたら尻尾が左向くみたいな感じで。これイカダは1連2連っていうんですか、1列
トコと言います。
トコ、
はい、
1トコ2トコちょっとなんか可愛いですねでこの一トコがどれぐらいの大きさになるんですか、この丸太の木の長さ。
4メーター、
はい、なるほど。で4メーターのこれ長さ違うんですね。です、イカダ自体の幅も広くなるんですか。はい、あ、本当、あの丸太の大きさが大きくなってますね、木のね。これ全長どれぐらいになるんですか。
30メーター。
はあ、7とこ30メートルを4人で、ね、
基本的には大体3人です
けど。あ、3人、はあ、今日はどうだったんですか、条件としては。
条件はやっぱり風、
あ、本当に
一番の風が怖いんで、その急流に乗り込みに入る時の体勢を風によって崩されるんで、それをまずは戻さなきゃいけない。
あ、
それが一番の気に使うところです ね。
急
流に入る手前の体勢がおかしかったら急流で修正効かないんで、ある形で入ってかんことには、もう人間の力ではどないもならないんで。
あ、これからもぜひ、
はい、
いくつまで続けまだまだ、まだまだ、
今46歳、7歳になったところなんで、まだあと15年ぐらいは。
ラジオ聴きの方に何かメッセージありますか。
ぜひ、あの今からシーズンになりますんで、ぜひ一度体験してみてくださいと。
はい、わかりました。はい、ありがとうございます。
本当にね、主船頭さん忙しいのにね、もう私先頭にいたものの主船頭さんがいらっしゃるところまで結構遠いんですが、大きな声でずーっと張り上げて喋ってたんですが、まあ本当にこの主船頭さんの一声でこっち行け、あっちし、あっちこっちになんか差を差してとかっていうの、本当に勢いがあって、まあ良かったです。でこちらの方なんですが、予約が必要となってまいりまして、うん、その予約状況はホームページで確認することができますので、はい、あのホームページで予約状況を確認して、であと年齢も子供さんからまた75歳の方までね、見客であれば本当に乗れますので、はい、ぜひ皆さん体験して、この歴史600年の歴史、そしてこのキュウリのスリル、そしてこの谷合のこの自然に癒されてっていうのをぜひ楽しんでいただければと思います、
はい。はい、それではウィンズ平坂のこの街この歌、今日はやっぱ紀州お届けしましょう。
さて今月のプレゼントなんですが、はい、北山村のいかだ下りに便利な、お平坂さんどうぞかぶってください、はい、この竹の傘、はい、頭に今2人かぶりましたが、
これまたブログの写真になるんですかね、
はい、そうですね、あ今写真ありますね、はい、この竹の傘を2人の方にプレゼントさせていただきます、
はい、船頭さんみたいな感じもしますね、
すごい今日の黒の T シャツめちゃくちゃ似合ってます。でこのプレゼントの応募はメールファックスはがきで受付いたします、こちらは今日も全力投球と同じ宛先なのですが、ラジオで和歌山北山村プレゼント希望とお書きください。後ほどそちらのラジオで、じゃあ今日も全力投球の方で宛名お願いいたします。はい、はい、ということでね、こちらの締め切りは7月20日必着となっております。当選は発送をもちまして発表に返させていただきます。また前回のプレゼント、日高川町のプレゼントにたくさんのご応募ありがとうございました。ということで今月は北山村、はい、盛りだくさんでご紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか。またね、紹介しきれなかったんですが、奥トロ温泉にも入ってきまして、蛇腹ドリンクでクッとね、飲んできて本当にホッと一息してきたり、はい、もう大満喫の北山村でございました。
新宮と木でつながってるから、これ飛び地やけど和歌山県でいてくれてるんですよね。
そうなんですよ、
ありがたいですよね、はい、
ということでラジオで和歌山発見お宝北山村、この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りいたしました。次回は8月の2日土曜日で第一章となります。西林美希でした。